では本日の聖書の箇所をお読みいたします。使徒の働き2章37節から39節、新約聖書の236ページになります。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、と言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めて、イエス・キリストの名によって、バプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。この箇所から心が刺される時と題してメッセージをイー先生にお願いいたします。
主に結ばれている愛する皆さん、約束通り来られた聖霊様と共に、常しえまで歩める私たちになるように祈ります。今日の説教の主題は、心が刺される時です。私たちは、日々の歩みの中で、人々の言葉や何かの状況によって心が刺される時があります。以前からあったことであっても、突然気づく時もあります。このような心が刺されるときに、ある人はそれを否定するときもあり、また知らないふりをするときもあります。また怒るときもあります。神様が私たちの心を刺す、示すときも、私たちはこのような反応をするときがあります。しかしこのようなすべての反応を通して、神様は私たちを真理に導いてくださいます。今日の御言葉を通して真理に導いてくださる神様の御業を一緒に考えてみましょう。今日の御言葉の背景から考えてみます。イエス・キリストが十字架につけられて死んで復活して40日間この世で弟子たちに復活の姿を見せてくださり、また天の御国を教えてくださいました。そして天に昇る前に弟子たちにイエルサレムから離れないで約束を待ちなさいと教えました。当時の弟子たちにとってイエルサレムというところは恐れ不安のところでした。自分たちもイエス様のように捕まえて死ぬかもしれない、そのような不安なところでした。しかしイエス・キリストの御言葉によって弟子たちはイエルサレムに集まっていました。そして待ちながら心を合わせて祈りました。どんな内容を持って神様に祈ったのかわからないんですけど、約束のもとで祈ったと思います。これから将来はどうなるのか、聖霊様によってバプテスマを授けられる意味は何であるのか、イエス・キリストがいないこのような不安の状況でどうすればよいのか、主の恵みを求めながら祈ったと思います。そして、10日間、時間が過ぎて祈っている五旬節の日に神様の御業が行いました。この五旬節というのは七種の祭りとも言える日ですけど、杉越の祭りから50日が過ぎた時に守る祭りです。またその時には麦の収穫を感謝し、またイスラエルの人々がエジプトから救われてシナイ山で律法をいただいたことを記念して守る祭りでもありました。このような時に集まって祈っている時に素晴らしい、すごいことが起こりました。使徒の働き2章2節から4節、1枚前にある使徒の働き2章2節から4節を一緒に読んでみたいと思います。使徒の働き2章2節から4節を一緒に読んでみましょう。
すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。 また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が果たされるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。
このように祈っている時に突然激しい風が聞こえました。そして炎のような舌が分かれることが見えました。一人一人にそのとどまって、一人一人が御霊が語られることを他国のいろいろな言葉で話し始めたことが起こりました。このようなすごいことがその当時起こりました。多くの人々がこの箇所を読んで、一人一人が聖霊様がによって他国のいろいろな言葉で話したところを注目しますけど、今日は違う側面でこのことを意味を考えてみたいと思います。この使徒の働き2章がすごい素晴らしい理由は、約束が成就されたからです。イエス様は天に昇る前に弟子たちにおっしゃいました。間もなく聖霊様によるバプテスマを授けられるとおっしゃいました。そして約束通りに聖霊様が来られました。またこれは父なる神様の約束でもありました。イエレミア書31章31節から34節を司会者が読んでください。旧約聖書イエレミア書31章31節から34節です。
見よ、その時代が来る、主の言葉。その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破った。主の言葉。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。
この神様の契約、約束が誰に与えたのでしょうか。神様との契約を破った者たちに与えられました。神様がイスラエル人々をエジプトから救い出して、荒野で日々守ってくださり導いてくださいました。しかしその恵みをいただいたイスラエル人々はこの契約を破りました。それでも神様はこのような契約を破った者たちに新しい契約を結びました。神様から離れ、他の神々を拝み、欲望に従っているそのような一人一人に新しい契約を結んだことです。新しい契約の内容は何であるのでしょうか。神様がこの契約を破った人々の神となり、彼らが神の民となるという約束です。どうやって契約を破った人々にこのような新しい契約が結ばれるのでしょうか。御言葉によれば、神様がこの律法を彼らのただの中に置き、彼らの心にこれを書き記すからだと書いています。神様の御言葉が一人一人の心に書き記されることです。この約束はどのように成し遂げられたのでしょうか。聖霊様が約束のようにこの世に来られて、私たちのうちにとどまっておられます。そして共におられる聖霊様がこの御言葉を私たちに教えてくださって、真理のイエス・キリストに導いてくださり、それを証言して教えてくださるということです。ルカの福音書11章13節を私が読みます。ですから、あなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。 それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。父なる神様が約束した聖霊様、イエス・キリストが天に昇る前に約束した聖霊様、その聖霊様がこの世に来られて私たちと共におられ、御言葉が成就されました。そして求める者に聖霊様を与えてくださるということです。私たちがこの世に生きている日々の中でいろいろなことが必要です。健康も必要であり、お金も必要であり、願いのことはたくさんあります。その中で神様が私たちに一番与えたいと願っておられること、私たちに一番必要なことは何であるのでしょうか。それは聖霊様です。その聖霊様を父なる神様が私たちに与えてくださいました。そしてその聖霊様が私たちと常しえまで共におられることです。ヨハネの福音書14章16節を私が読みます。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えてくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。聖霊様が約束のようにこの世に来られました。そして来られた聖霊様が何をなさるのでしょうか。私たちといつまでも共におられるということです。この約束は今も変わっていない永遠の約束です。聖霊様が私たちと共におられることです。これは私たちが弱い時でも、信仰が揺さぶる時でも、罪によってつまずいている時でも、聖霊様は永遠に私たちと共におられることです。私たちに与えられた日々はただの日々ではなく、聖霊様と共に歩んでいる日々であります。この約束が与えられ、約束が成就されて、今も私たちはこの約束の上で聖霊様と共に歩んでいることです。エゼキエル書37章26節から28節、エゼキエル書37章26節から28節を司会者が読んでください。
私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らとの永遠の契約となる。私はそれを彼らに与え、彼らを増やし、私の聖女を彼らのうちに永遠に置く。私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私の聖女が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は私がイスラエルを聖なるものとする主であることを知る。
神様が平和の契約を結びました。そしてこの平和の契約は永遠の契約です。この契約の内容は何であるのでしょうか。神様が私たちの神になり、私たちが神様のためになること。そして神様の聖女が私たちのうちに永遠にあるということです。神様はどんなお方でしょうか。聖なるお方です。聖なるお方がどうやって罪人である弱い愚かな私たちと共におられることができるのでしょうか。どうやってこんな私たちと永遠の契約を結ぶことができるのでしょうか。イエス・キリストが私たちの代表者になってくださいました。イエス・キリストが契約の代表者になってくださって、私たちの代わりに罪のために死んで、神様がそのイエス・キリストを生かして、イエス・キリストによってこんな弱い罪人である私たちと、私たちも契約の相手になりました。含まれました。イエス・キリストが私たちの代表者になってくださって、この契約の通りに私たちに聖霊様を送ってくださって、聖霊様が永遠に私たちと共におられ、この聖霊様が私たちを真理に導いてくださるということです。 聖霊様が使徒の働き2章で120人の弟子たちにおられました。そしてこれは120人使徒たち弟子たちだけではなく、今の私たちにこの約束が与えられ、今も守られていることです。使徒の働き2章が素晴らしい2番目の理由は、一人一人に覗いたからです。旧約の時代も聖霊様は働きました。ただ特別な人の上で一時的に働くことが多かったんです。しかし今聖霊様は一人一人に覗いたということです。彼らが弟子だから、使徒だから特別に覗いたことではありません。使徒の働き2章17節から18節、使徒の働き17節から18節を一緒に読んでみましょう。
神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私は私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると、彼らは預言する。
この御言葉は、旧約のヨエル、預言者2章の内容です。神様が預言者を通して、このように約束しました。すべての人に私の霊を注ぐと約束しました。その相手である人々はどんな人々でしょうか。何か素晴らしい、身分が高い、資格を持っている人々ではありません。神様の霊をしもべに、はしために、すべての人々に与えてくださるということです。神様が呼ぶ、神様の御心によって一人一人に与えてくださるということです。今私たちはどうやってイエス・キリストを信じているのでしょうか。聖霊様が私たちと共におられ、聖霊様が教えてくださり導いてくださるからです。誰も聖霊様の働きなしでイエス・キリストを信じることはできないんです。その聖霊様が今一人一人にとどまっておられます。そして一人一人の人生の歩みの中で続けて聖霊様が働いて、私たちをイエス様を信じてイエス様に従うように導いてくださることです。このように聖霊様が私たちと共に常しえまでおられることです。120人のその当時の弟子たちに、そして今の私たちに、この約束が与えられて、今も神様がそれを守っておられます。このような聖霊様がとどまったときに、聖霊様の働きが現れたときに、当時の人々はそれを見て驚きながら、またそれを受け入れなかった人々もいました。それでペテロはその人々の前でこのように宣言しました。何を言ったのでしょうか。使徒の働き2章22節から24節、2章22節から24節を一緒に読んでみましょう。
イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と印を行い、それによってあなた方にこの方を証しされました。それはあなた方ご自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。
ペテロは人々の前に立って宣言しました。神様がイエス・キリストを通して、神様の力、いろいろな印を見せて、奇跡を見せてくださった。それを通してイエス・キリストが私たちの救い主だと。イエス・キリストが万物の主人だということを証ししてくださいました。それでも彼らは それを見てイエス・キリストを信じることではなく、逆にそのイエス・キリストを十字架に殺してしまったと宣言しました。万物を創造し、万物の主人が来られたのに、彼らはそれを信じなく、ただ殺したということです。しかし、神様がこのイエスを死から蘇らせたと宣言しました。また2章31節から33節、2章31節から33節を読んでみましょう。
それで後のことを予見し、キリストの復活について、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方を耳にしている聖霊を注いでくださったのです。
ペテロはイエス・キリストがこの世に来られる前に生まれたダビデを通して、キリストの約束を宣言しました。ダビデさえこの約束を通してキリストがこの世に来られて十字架につけられることを見たと。しかしそこで死ぬのではなく神様が生かして蘇らせたことをその御言葉によって当時の人々に宣言しました。このようにイエス・キリストは約束のように死んでまた復活しました。そしてイエス・キリストがこの世に聖霊様を送ってくださいました。また2章36節を読んでみましょう。2章36節です。使徒の働き2章36節です。
ですからイスラエルの前家はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主と共に人ともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。
ペテロは人々にまた宣言しました。あなた方が十字架につけたこのイエス・キリストを神様が私たちの主、キリストとしてされたと宣言しました。神様が死んだイエス・キリスト、罪と死を破って蘇らせたと宣言しました。聖霊様に満たされたペテロは人々の前に大胆に宣言しました。それは彼らの罪を明らかにすることでした。そして神様の御業を明らかにすることでした。ペテロは人々にこのように言っています。あなた方がこのイエス・キリストを十字架につけて殺しましたと。しかし神様はこのイエス・キリストを蘇らせたと。神様の御業、そして聖霊様がこの約束のようにこの世に来られたと宣言しました。このペテロの話を聞いた人々は当時どのように反応したのでしょうか。37節を読んでみましょう。2章37節です。
人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。
もし皆さん、今日私が皆さんに、あなたがイエス・キリストを殺したと、あなたがイエス・キリストを十字架につけたと言ったら、皆さんどう思うのでしょうか。いやいや、私がイエス・キリストを殺す、いや、そんな悪いことはしてないよ。私はイエス・キリストを殺すほど悪い人間ではない。またある人は、それを私に指摘するのですか？それではあなたはどうですか？あなたは殺さなかったのでしょうか？と。またある人は、あ、そうだ、本当に私がイエス・キリストを殺した。私がイエス・キリストを十字架につけたと。いろいろな反応があると思います。神様が私たちの心を刺されるときに、いろいろな反応が私たちにあると思います。今日の本文の中で人々はどのように反応したのでしょうか。心を刺されたんです。 彼らは、いや、私たちはこのようなイエス・キリストを殺す罪は犯していない。そんなわけがないと。イエス・キリストはただ自分の罪で死んだと。そのようにしなくて、ただ心が刺されて。私たちはこれからどうすればよいのでしょうかと、人たちに聞きました。聖霊様が働くときに、彼らの心は刺されました。旧約で約束された救い主、王様、万物の主人が来られたんですけど、そのイエス・キリストを信じなくて、逆に殺した。その罪が明らかになったときに心が刺されたということです。この罪について、どうすればよいのでしょうかと聞きました。その時ペテロは話しました。38節を読んでみましょう。2章38節です。
そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。
ペテロは話しました。あなた方が犯した罪、イエス・キリストを十字架につけたその罪を悔い改めて、イエス・キリストの御名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば聖霊様を受けるとおっしゃいました。私たちはどうすればよいのでしょうかと聞く人々に、まずその罪を悔い改めて告白して、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストと共に死んで、イエス・キリストと共に生かしなさいと。そのような信仰告白する一人一人に、神様が聖霊様を与えてくださって、どこしえまで共におられると宣言しました。また39節を読んでみましょう。39節です。
約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。
この約束は誰に与えられたのでしょうか。当時にイエルサレムに集まっているユダヤ人たち、そして遠く離れている異邦人まで与えられました。39節に書いているに、私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられている約束であります。この約束が今の私たちにも与えられました。私たちが罪を悔い改めてイエス・キリストを信じて罪を許されて聖霊様を受ける、その約束が今の私たちにも与えられています。これは神様の約束であり、神様の熱心が成し遂げられる約束であります。誰もこの約束を破ることができないんです。私たちの愚かさも、私たちの弱さも、罪のことも、この神様の約束を破ることができない約束です。なぜでしょうか。神様が約束して、神様が今も成し遂げられているからです。それではこの約束の御言葉の前で、私たちはどのように反応すればよいのでしょうか。すでにイエス・キリストを信じて聖霊様をいただいている私たち、聖霊様と共におられる私たちはどうすればよいのでしょうか。私たちに今日必要な反応は心を刺されることです。私この御言葉を研究しながら続けて神様に祈りました。神様、聖霊様を通して私の心を刺されてください。主の身元で犯しているこの罪を支えてくださいと神様に祈りました。ペテロは集まった人々にこのように宣言しました。あなた方がイエス・キリストを十字架につけたと。この御言葉の前で私たちも同じく刺されることが必要です。この私がイエス・キリストを殺した。その刺されることです。イエス・キリストはなぜ十字架につけられたのでしょうか。 ペテロの手紙第一、2章24節を私が読みます。キリストは、自らですね。すいません。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷の上にあなた方は癒された。イエス・キリストが十字架につけられて死んだ理由は誰のためでしょうか？この私のためです。イエス・キリストがこの私の罪のために代わりに十字架につけられて死んだんです。この事実、この真理のもとで私たちは刺されることが必要です。ある人は、いや私はそんなにひどい罪を犯していないと思うかもしれません。またある人は、いや私はもうイエス様に私の代わりに死んでくださいと頼んだこともないのに、もう勝手にしたと言える人もいるかもしれません。私たちには理解ができないこのことですけど、聖霊様によってこれが私たちに示される必要があります。それではどうやって私たちがイエス・キリストを殺したこの罪が示されるのでしょうか。ヨハネの福音書16章8節から9節を私が読みます。ヨハネの福音書16章8節から9節です。この方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。聖霊様が来られて何をなさるのでしょうか？私たちの罪について明らかになさるということです。イエス・キリストの当時のユダヤ人たちはなぜイエス・キリストを十字架につけたのでしょうか？それはイエス・キリストを信じなかったからです。なぜ私たちが犯した罪のために代わりにイエス・キリストが十字架につけられて死んだのでしょうか？それは私が信じないからです。信じない私たちのためにイエス・キリストが代わりに死んで復活しました。そして聖霊様を送ってくださって信じない私たちの心を明らかにしてくださることです。今日私たちに必要なことはこの罪に対しての神様が明らかにする、神様が私たちを刺すということです。単純に罪というのは誰かを憎む、偽りを言う、悪いことをした、それは罪ではなく、もっと深い究極的な罪があります。それは何であるのでしょうか？全世界を創造し万物の主人でおられ、私たちの救い主として来られたのに、そのイエス・キリストを信じない、そのイエス・キリストを信じない、その罪であります。なぜイエス・キリストを信じないことがそれほどひどい罪であるのでしょうか？この世の中ではそれよりもっとひどい罪たくさんあるじゃないですか。人を殺したり悪いことすることはもっとあるじゃないですか。それなのにイエス・キリストを信じない罪がそれほどひどいことであるのでしょうか。私たちが犯しているすべての罪はイエス・キリストを信じない、そこから始まる罪であります。全世界の主人でおられるイエス・キリストを信じないから、私たちの口から、私たちの心から、私たちの行動から出る罪が行っていることです。イエス・キリストを信じないから私たちが主人になり、私たちが判断し、私たちの願いのまんまに過ごすようになっていることです。イエス・キリストを信じないということはイエス・キリストではないことを信じる意味であります。それが自分自身になり、お金になり、権力になる時があります。それでイエス・キリストを信じないことが罪の根本的なことです。それでも私たちはこの罪がそんなにひどいと 思わない時があります。洗礼を受けて信仰生活している私たちの日々の歩みの中でも、イエス・キリストを信じない、そのような時があります。しかしそれでも、それがそんなにひどい罪なのか思わない時があります。イエス・キリストを信じなくて日々を過ごしても、心が刺されない時もあります。全然深刻性を感じない時があります。いや別に、特に今日イエス・キリストを信じなくても、別にと思う時があります。それで私たちに聖霊様が必要です。聖霊様の働きがなければ、自分が今イエス・キリストを信じていない、このような日々の歩みがどれほど深刻な罪であるのか、私たちとしてはわからないからです。そして聖霊様の働きによって、今、日々の歩みの中で、お金のことや健康のことや将来のことや、いろいろな問題の中でイエス・キリストを信じていない、この私の心が、この私の信仰が、どれほどひどい罪であるのか、私としては、わからないんです。いや、神様何を言っていますか？私たちは、信仰生活長いですよ。洗礼を受けて30年間一度も礼拝を守らなかったことがないですよ。私は週何回祈っていますよ。献金もしていますよ。教会の奉仕もしていますよ。そのように思っている私たちです。しかし、聖霊様の働きによって、やっと私たちが、この私がイエス・キリストを十字架に殺したということが明らかになることです。この聖霊様が約束通りに来られました。その聖霊様が今私たちのうちに留まっておられます。その聖霊様が日々の歩みの中で、共同体の歩みの中で私たちが犯しているこの罪、イエス・キリストを信じない罪が何であるのか、私たちを指していることです。これは、すでに信仰を持って歩んでいる私たちでも同じく行っています。いつまでですか？主の身元に立つその日まで、聖霊様は日々私たちと共におられて、私たちの心を指します。イエス・キリストが私たちの主人にならないとき、イエス・キリストがおられるべきに、イエス・キリストではなく他のものがあって、お金や権力や自分自身や何かのことが主人になるとき、聖霊様がうちの中で私たちの心を指しておられます。今あなたはイエス・キリストを信じていない。今あなたは万物の主人イエス・キリストではなく、この世の目に見えるものを信じているのではないのか。今あなたはイエス・キリストではなく、あなたが主人になって、あなたの考え通りに歩んでいるのではないのか。聖霊様が私たちの心を指します。それは私たち一人一人の歩み、また教会の歩みの中でも同じで行います。教会の中でイエス・キリストが私たちの頭にならないときに、聖霊様が私たちの一人との心を指し、教会を指します。誠に教会の頭がイエス・キリストになっているのか、あなた方は今イエス・キリストを信じてイエス・キリストに従っているのか、それともあなた方が主人になっているのではないのか。まるで高松シオン教会が主人になっているのではないのか。私たちの心を指します。愛する皆さん、この御言葉の前で立って、私たちの心が刺されるように切に祈ります。私もずっと祈りました。主よ、私の心を指して、私が日々の歩みの中で、教会の歩みの中でイエス・キリストを信じていない、そのところを指してください。人が主人になったり、 何かの問題が主人になったり、何かの状況が神様より大きくなって、それによって揺さぶっている。その心を神様、刺してください。そして教会全体を刺してくださいと祈りました。聖霊様の働きによって、ある時から私たちの心の中で主人になっているそのところを神様が刺して取り除いてくださいと祈りました。愛する皆さん、聖霊様はその働きを今もなさいます。私たちの罪が明らかになるとき、私たちがイエス・キリストを信じていないところが明らかになるとき、教会がイエス・キリストを信じていないところが明らかになるとき、私たちはどのように反応すればよいのでしょうか。主の御元で悔い改めることです。イエス様、私がイエス・キリストを殺した。私がイエス・キリストを信じなかったと、それを悔い改めることです。この悔い改めは、30年前に40年前に洗礼を受けるときに、一回して終わるものではありません。日々聖霊様と共に歩みながら、日々聖霊様が私たちに明らかにしている、そのようなところを、毎回主の御元で悔い改めることです。そして、毎回、イエス・キリストの十字架に、共に死に、共に生ける。それを告白することです。前回の告白で、いや、私はもう十分、十年前に告白しました。で、終わるのではなく、日々、聖霊様と共に、これを告白することです。愛する皆さん、この聖霊様が、今も、私たちと共におられます。この聖霊様がこの礼拝の中で共におられます。そして聖霊様が今もこの御言葉によって私の、そして皆さん一人一人の心を刺しています。教会を刺しています。その時、共に心を合わせて悔い改めましょう。私は大丈夫だ。私はイエス・キリストを殺したことがないという、そのような高慢な心ではなく、主の御元で、そうです。この私がイエス・キリストを殺しました。この私のためにイエス・キリストが代わりに十字架につけられて死にました。そして、その神様が、このイエス・キリストを蘇らせて、私たちに、聖霊様を送ってくださいました。その信仰の告白を共に主に捧げましょう。その聖霊様がこれからも、シオン教会の日々の歩みの中で、私たちの日々の歩みの中で満たされて、日々神様に悔い改め、また感謝の祈りを捧げる私たちの歩みになるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、聖霊様が来られるとき、ペテロは大胆に皆さんの前に語りました。あなた方がイエス・キリストを十字架につけて殺したと。しかし神様はこのイエス・キリストをよみがえらせたと宣言しました。神様、この御言葉の前に今の私たちも立ちます。この私が、このシオン教会がイエス・キリストを殺しました。神様、その罪をこの御言葉の前に立っている私たちに明らかにしてください。イエス・キリストを信じない罪がどれほどひどい罪、厳しい罪であるのか、今日私たちに明らかにしてください。時には、ニュースとかで出ている事件を見ながら、いや、私はそんなに悪いことをしていない。私はそんなに悪い人間ではないと思う。この私がイエス・キリストを殺したという、 この罪が何であるのか、聖霊様、これから日々明らかにしてください。そしてその罪がますます明らかになるとき、主の御元で悔い改めて、私の罪のためにイエス・キリストが代わりに死んだ、その罪を明らかにして、私たちが主の御元で悔い改めて、本当にそうです、この私がその罪を犯したと告白し、イエス・キリストの救いの御業、イエス・キリストの復活を信じて、聖霊様に満たされて日々歩めるように、過去の信仰でとどまって十分だと思わず、毎日毎回聖霊様によって刺される私たち教会の歩みになるように導いてください。その恵み、永遠の契約によって聖霊様を送ってくださり、今も日々それをなさってくださる神様の御業に感謝を捧げます。その豊かな恵みによって、今の私たちはイエス・キリストを信じて、いつも主に従っています。神様のその素晴らしい御業、賛美と感謝を捧げ、主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アメン。